市政通信10令和5年度の65歳以上の人第1号被保険者65歳以上の人の介護保険料をお知らせします。仮徴収のお知らせ。65歳以上の人第1号被保険者の令和5年度の介護保険料は次の通りです。表、令和5年度所得段階別介護保険料。令和3年度から3年間の基準額は月額4996円。所得段階の第5段階の額。所得段階は13あります。所得段階、対象者、計算方法、保険料年額の順に読みます。なお、低所得者の保険料については、消費税を財源として、所得段階第1段階から第3段階の保険料負担の軽減を行っています。第1段階、老齢福祉年金受給者で、本人及び世帯全員が市民税非課税の人、または生活保護を受給している人、あるいは本人及び世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人、4996円×0.3かける12ヶ月。軽減後、17900円。軽減前、29900円。第2段階。本人及び世帯全員が市民税非課税で、第1段階以外の人で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が、120万円以下の人、4996円×0.5×12ヶ月。軽減後、29900円。軽減前、37700円。第3段階、本人及び世帯全員が市民税非課税で、第1段階以外の人で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超える人、4996円×0.7×12ヶ月。軽減後、41900円。軽減前、44900円。第4段階、世帯員に市民税が課税されていて、本人が市民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人、4996円×0.88×12ヶ月、52700円。第5段階、世帯員に市民税が課税されていて、本人が市民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える人、4996円×1.0×12ヶ月、59900円。第6段階、本人に市民税が課税されていて、合計所得金額が120万円未満の人、4996円×1.13×12ヶ月、67700円。第7段階、本人に市民税が課税されていて、 合計所得金額が120万円以上、210万円未満の人、4,996円×1.25×12ヶ月、74,900円。第8段階、本人に市民税が課税されていて、合計所得金額が210万円以上、320万円未満の人、4,996円×1.5×12ヶ月、89,900円。第9段階、本人に市民税が課税されていて、合計所得金額が320万円以上、500万円未満の人、4,996円×1.65×12ヶ月、98,900円。第10段階、本人に市民税が課税されていて、合計所得金額が500万円以上、800万円未満の人、4,996円×1.75×12ヶ月、104,900円。第11段階、本人に市民税が課税されていて、合計所得金額が800万円以上、1000万円未満の人、4,996円×1.85×12ヶ月、11,900円。第12段階、本人に市民税が課税されていて、合計所得金額が1000万円以上、1500万円未満の人、4,996円×1.95×12ヶ月、116,900円。第13段階、本人に市民税が課税されていて、合計所得金額が1500万円以上の人、4,996円×2.05×12ヶ月、122,900円。なお、同一世帯であるか否かは、4月1日時点の住民登録で判定します。年度途中で資格取得したときは、資格取得日。また、年度途中に、第1号被保険者の資格を取得または喪失した場合は、表の年額から月割り計算します。表終わり。年金から介護保険料が引かれる特別徴収の人には、仮徴収額特別徴収のお知らせを、また銀行等の金融機関の窓口や、口座振替で納めていただく普通徴収の人には、納入通知書、仮徴収額通知書を4月上旬に送付します。なお、お届けする通知書の保険料額は、令和4年度の保険料所得段階をもとに算定したものです。令和5年度の年間保険料額は、令和5年度の市民税の課税状況等をもとに7月に決定し、改めてお知らせします。問い合わせ先、長寿介護課介護保険グループ、電話385811。11、漏水調査を実施します。水道事業では、水道管の適切な維持管理と、 道路陥没などの事故防止を図る目的として、令和3年度から排水管を中心に漏水調査を実施しています。この調査の結果、令和3年度では21件、令和4年度では10件の漏水箇所を特定しましたが、その大部分が目に見えない地中内で発生している漏水によるものでした。漏水箇所を早期に特定し、修繕を実施することで、無駄なく水道水を皆さんにお届けすることができますので、道路からの漏水を発見されましたら、問い合わせ先までご連絡ください。電話385816。なお、3カ年計画の最終年度となる令和5年度の漏水調査は、市の西部及び南部地区で実施しますので、ご理解とご協力をお願いします。図、漏水調査区域割り図、岩倉市全域の地図です。上が北です。緑色の線で全体を3つの区域に分けてあります。中央部の市街地は、令和3年度実施済み、上側と右側の区域は、令和4年度実施済みとあり、左側と下側の区域は、薄緑色に塗られ、令和5年度と書かれています。図終わり。調査内容。排水管が埋設されている道路において、漏水探知機を用いた調査を実施します。車両の走行音や使用水量の影響を考慮し、夜間調査も実施します。調査実施期間、4月10日月曜から6月30日金曜、土曜日、日曜日、祝日は実施しません。調査時間、午前9時から午後5時、夜間、午後10時から翌日午前4時。調査会社、ベオリア・ジェネッツ株式会社中部支店。その他、調査員は、写真付き身分証明書及び水道事業の腕章を携帯しています。調査により漏水が発見された際には、漏水場所を特定するため、付近の水道メーターで音聴棒による調査を実施させていただく場合がありますが、その際には日中、調査員が声をかけさせていただきます。なお、調査員が調査費用や物品の販売などによる金品を請求することは一切ありません。写真4枚。1、調査員。白っぽいベストを着て正面を向いて立つ男性の写真です。2、漏水確認調査。3、便箋音聴調査。それぞれ路上で作業をしている様子です。4、路面音聴調査、夜間。暗い路上で反射ベルトを身につけて作業をしています。写真終わり。問い合わせ先、上下水道課上水道グループ。電話385816。12、下水道が使用できる区域が広がります。4月1日から東町、中野町、上野町、石仏町の一部の区域で新たに下水道が使用できるようになります。区域内に家屋を所有する人で浄化槽をお使いの場合は、速やかに下水道への接続工事、排水設備工事をしてください。汲み取り便所をお使いの場合は、 下水道が使用できる区域になってから3年以内に水洗便所に改造し、下水道への接続工事をしてください。また、すでに下水道が使用できる区域の人で、下水道への接続工事をしていない場合は、速やかに工事を行ってください。受益者負担金が付加されます。下水道整備区域内に土地を所有している人は負担金が付加されます。対象区域の土地を所有している皆さんへ、下水道事業受益者申告書を送付しますので、必要事項をご記入の上、提出してください。ただし、その土地が地上権、私地権、使用貸借または賃貸借による権利がある場合は、その権利者が対象となります。工事は指定工事点で、排水設備工事やトイレの水洗化工事は、市が指定した工事点でなければ施工できません。指定工事点については、市ホームページをご確認いただくか、お問い合わせください。工事費の融資斡旋制度があります。下水道の排水設備工事には、次の改造資金の融資斡旋、無利子を行っていますので、ご希望の人は指定工事点を通してお申し込みください。ただし、下水道が使用できる区域になってから、3年以内に行う工事が対象となります。汲み取り便所を水洗トイレに改造する工事、60万円以内。便槽が1個マスごとに30万円以内を加算。浄化槽を廃止する工事、30万円以内。浄化槽が1個マスごとに15万円以内を加算。雨水対策にご協力を。下水道へ接続すると、既存の浄化槽は不要になります。浄化槽を雨水貯留施設へ転用すると、次のメリットが期待できます。メリットは3つあります。1。地域貢献になる。大雨時に河川や排水路への流出を抑えることができ、浸水被害の緩和につながります。2。節水になる。ガーデニングの水やりや洗車に利用できます。3。災害対策になる。地震等での断水時にトイレ用水として利用できます。なお、補助制度がありますので、事前にお問い合わせください。工事後の申請はできません。補助金の額、工事費の4分の3に相当する額、5人から10人層、補助限度額、10万円。11人層以上。補助限度額。15万円。図。新しく下水道が使用できる区域。2つの地域の地図が横並びにあります。1. 岩倉市史跡公園付近の小サイズです。4つの区域が令和6年4月1日から下水道が使用できる予定の区域を示す緑色に塗られています。2. 八剣憩いの広場と石仏スポーツ広場に挟まれた区域の小サイズです。上部の区域が令和6年4月1日から下水道が使用できる予定の区域を示す緑色に塗られ、隣接したその下の地域が、令和5年4月1日から下水道が使用できる区域 を示す薄緑色に塗られています。図終わり。問い合わせ先、上下水道課下水道グループ、電話385815。13、河合野寄地区工業用地への進出企業を公表します。平成31年4月から愛知県企業庁と共同事業として進めてきました河合町・野寄町における約 9.3 ヘクタールの工業用地開発について、愛知県企業庁による用地造成工事が令和5年1月に完了し、今後は進出企業による建築工事が順次進められる予定です。進出企業は株式会社外林、菓子卸売業、物流施設、広島県福山市、土井鋼材株式会社、金属製品製造業、神奈川県横浜市、株式会社ユニカ、輸送用機械器具製造業、清須市、三井不動産株式会社、不動産賃貸業、賃貸用物流施設、東京都中央区の4社です。図、工業用地一図と拡大図。上が北です。広瀬橋と店舗橋に挟まれ、五条川の上側に隣接した場所に工業用地と書かれた区域があります。左側に希望の家、左上に五条川右岸浄化センターがあります。工業用地一図の右側に工業用地の拡大図があります。用地は5つに分割されています。用地中央の左右方向に道路があります。道路の上側に左から株式会社ユニカ、土井鋼材株式会社、株式会社外林、道路の下側に三井不動産株式会社、その左に隣接して調整池があります。図終わり。組織機構について。企業立地を推進するため、平成29年4月から設置していた企業立地推進室は、河合野寄工業団地の事業完了に伴い、令和5年4月1日から廃止します。なお、これまで企業立地推進室で行っていた業務については、都市整備課にて引き続き行います。問い合わせ先、都市整備課計画エーゼングループ、電話385814。14、基幹相談支援センターを開設します。障害のある人やそのご家族が地域で安心して生活ができるよう、日常生活で困ったこと、心配なこと、障害福祉サービスの利用など、さまざまな相談に応じた支援を行うため、4月3日月曜から基幹相談支援センターを開設します。専門の相談員がお話を伺い、一緒に考えます。相談は無料です。お気軽にご相談ください。時、月曜日から金曜日、祝日、年末年始を除きます。午前8時30分から午後5時15分。ところ、市役所1階。連絡先、電話 81-9973。 面談をご希望の場合は、事前にご連絡をいただくとスムーズです。写真、中央正面に正方形に開いた窓口があり、その上に基幹相談支援センターと書かれています。窓口の右側に正面を向いた男性が立っています。写真終わり。問い合わせ先、福祉課障害福祉グループ、電話385802。15、後期高齢者医療保険にご加入の皆さんへ。保険料を構成する所得割額と被保険者均等割額のうち、被保険者均等割額の軽減措置が見直しされ、5割軽減要件、2割軽減要件が拡大されます。表、軽減割合ごとの対象世帯の所得判断基準、改正前令和4年度と改正後令和5年度を表した表です。軽減割合ごとに改正後令和5年度のみを読みます。括弧1、7割軽減、43万円、変更なし。括弧2、5割軽減、43万円、プラス、被保険者数、かける29万円。括弧3、2割軽減、43万円、プラス、被保険者数、かける 53.5 万円。なお、世帯主とその世帯にいる被保険者の所得金額の合計に応じて、被保険者均等割額を軽減します。令和5年度の納入通知書は7月に発送します。表終わり。問い合わせ先、市民窓口課保健医療グループ、電話385833。16、令和5年度特定健診健康審査は事前申し込み制です。国民健康保険後期高齢者医療にご加入の皆さんへ。市民窓口課からはがきの申し込み書を送付しますので、受診を希望される人はお早めにお申し込みください。インターネットによる予約は4月中旬に送付する申し込みはがきに掲載された二次元コードから予約フォームに必要事項を入力の上送信してください。申し込み・受診の流れ。1、市民窓口課からはがきの申し込み書送付。4月中旬。2、インターネットによる予約、または申し込み書を返送。4月27日締め切り。インターネット予約がおすすめです。空き時間が一目でわかる。即時に予約確定。手続きが早い。3、市民窓口課から検診日時の通知。5月下旬。4、指定日に受診。検診の所要時間は受付から約60分。5、検査結果の送付、およそ1ヶ月後。なお、はがきによる申し込みの場合は、希望する日時に受診できない場合があります。また、窓口や電話でのご予約はできませんので、ご注意ください。予約制により、 令和元年度以前の集団検診と比べて混雑が緩和されています。検診日程、6月20日火曜から7月10日月曜、8月21日月曜から9月8日金曜、土曜日、日曜日を除く。対象者、国民健康保険に加入している40歳以上の人、今年度中に40歳になる人も対象。後期高齢者医療に加入している人、この検診を受診する人は、市が実施する脳ドック検査の受診及び人間ドック費用の助成を受けることができません。定員、1日につき120人。なお、日程の変更はできません。定員になり次第、受付を終了します。検診項目、問診、身体測定、身体診察、血圧測定、尿検査、血中脂質検査、肝機能検査、血糖検査、貧血検査、血清クレアチニン検査、心電図検査、眼底検査。検診費用、無料。検診会場、保健センター。特定健診、健康審査は、はがきによる申し込みの場合、希望する日に受診できないことがありますので、ご希望の日時にお近くの医療機関で受診できる人間ドック費用助成制度をぜひご利用ください。問い合わせ先、市民窓口課保健医療グループ、電話 38-5833